お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
伊藤さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
FIFA ワールドカップのアジア最終予選、日本対オーストラリア、12日に試合がありましたけど、日本勝ちましたね。
勝ちましたね。
これ良かったですね。伊藤さんの予想通りだったんですよ。
ああ、いや、僕は得点というかね、あれの予想はしてなかったのと、今の自分の立場的に、オーストラリアの代表を目指す子供たちというか選手たちを教えているので、なんとも予想が難しかった。だからこの勝ちも、70% か 80% 嬉しくて、残りちょっと 20% か 30% もやもやとしてるっていう、まだ数日そんな感じです。
オーストラリアやっぱり日本に、おっしゃったように苦手意識があるんですかね。
そうでしたね。もちろん結果を見てもそうですし、それでも、やはり、いくらこう日本代表とオーストラリア代表とか、まあ他のクラブチームもそうなんですけど、結構、その選手が大きく変わってなくても、その監督の思考するというか、望むサッカーのその試合の運び方で結構変わるので、そういう意味で言うと、前回の日本代表とオーストラリア代表が、ワールドカップ予選で対戦した、そこまでの差は、今回、あからさまには出てなかったかなと思いました。
グレアム・アーノルド監督もちょっと手を打つのが遅すぎたですかね。
でも交代は確か日本の、古橋選手たちと、ほぼ同じタイミングで最初の交代のカードを切っていたので、その交代って意味ではほぼほぼもしかしたら変わらない、まあ、もっともしかするといろんな人の意見があると思いますけど、もっと早くとかっていうふうな、ものもあったと思いますけど、でもやはり日本の選手たちが、選手たちが一番分かったと思うんですけども、引き分けすらできないっていう、この本当に重要な試合だったので、そういう意味で言うと、もう試合の開始から、攻撃でも守備でも、ギアがフル回転だったなっていうのは、それこそ皆さんも見てても思ったと思います。
そうですね。サッカーの試合としては結構面白かったですね。
そうですね。結構私の周りの知り合いでも、普段そんないっぱいサッカー見ないんだけどっていう人を見てたりとか、あとはちょっと見て、特にオーストラリアにいる人だと、もうちょっと時間が遅いから子供も含めて早く寝ようかと思ってたら最後まで見ちゃいましたとか、結構いましたね。
これで日本は首の皮一枚つながったという感じなんですけれども、この後もありますんでね、何かその12日の試合ご覧になってですね、これから日本にとって希望になりそうな兆しってのありましたかね。
もちろんね、それはありましたね。それは、それこそ皆さんね、今ニュースでも出てますし、いろんなところでも言われてますけど、田中碧選手だったりとか、森田選手っていう、こういう選手が、今回スターティングイレブンで、出てきて、どちらかというと日本のこの若い世代ですよね。誰かがそのベテランって言われたりとか、年齢が、ちょっと30に近い選手がいいとか悪いではなくて、こういう若い選手が出てきて、しかもこの二人、もともと川崎フロンターレという、同じクラブでプレーしたっていうこともあって、そういう選手が出てきて、で、さらに活躍をし、田中選手に関して言えば、これが代表初ゴール、こういう重要な試合で、こういう年齢のまだ若い選手が得点を取ってチームに勢いをつけるとかっていうことは、これは今後の代表っていうことを考えても、今回のこのアジア予選だけじゃなくても、ものすごく明るい兆しっていうことは間違いないと思います。
そうですね。それが出場停止解けて復帰した伊藤、動き良かったですね。
そうですね。本当に前回の放送でも言ったみたいに、もうまさに伊藤純也選手みたいな、ああいう、こう、もちろんボールのコントロールというかそういうの上手いのは当然ですけど、一本二本のスプリントで、こっちのオーストラリアのベヘッジ選手っていう対峙した選手とかを剥がせるというか、かわせる選手っていうのは、やはり日本の強みだと思いますし、それがもうまさにオーストラリア相手には効いたなっていう、本当に、それがわかりやすい試合だと思います。
反対にちょっと私イライラしたのは大迫選手なんですよね。もう少しこう、機敏に反応できたんじゃないかなっていうシーンがいくつかありましたので。
そうですね。本当に、私がそれこそ勤めてるというか、コーチをしているゴールキーパーもそうなんですけど、得点のゴール前、ペナルティエリアとかペナルティボックスとか言いますけど、そこっていうのは当然こちら得点を取る方も、必死になって足一歩、一歩頭、もう1センチ、2センチ出して点を取ろうとします。当然ディフェンダーの方も、キーパーの方も、それを体投げ出して止めに行くので、もう本当数センチのズレが、得点に入るか入らないか、関わるっていうことを考えると、もどかしいんですけど、私は、 大迫選手が、あの数センチをどれだけこうやってたかっていう、なんかそこはすごく気になりますね。絶対本人は決めたいと思ってるはずですから。
うん、そうですね。反対にその日本のゴールキーパーの方ですけども、権田修一選手、よくやりましたね。
いや、素晴らしいですね。これがちょっと面白いのが、例えば、このオーストラリアサイドからすると、まあ、今回オーストラリア当然負けたわけですし、得点を決めたのはね、それこそ、ヘルスティッチ選手っていう選手、まあ、この選手も若い選手で、あのゴールが、こう、オーストラリア中でも当然取り上げられるんですけど、こう、マンオブマッチといって、まあ、このオーストラリア代表がこの試合で最も活躍した選手っていうふうに選んだのが、このゴールキーパーの、マット・ライアンとかマシュ・ライアンと言われるキーパーなんですよね。
うん。
つまり、その、2対1で、この1点を取った選手が当然注目されはするんですけど、でも、こちらオーストラリア側のゴールキーパーで、あれだけのセーブをして試合を締めた、引き締めたっていうことで、ゴールキーパーが負けた試合のマンオブマッチに選ばれる。そういう意味で言うと、うん、日本の方も私は、まあ、当然ゴールキーパーコーチってもあるんですけど、やっぱ権田選手の、ターガット選手の1対1を止めた、本当にそれこそ数センチの戦いで、うん、一歩前に進んで、シュートコースを狭めて、さらに触ったっていう、もう本当にスーパーセーブですし、あとは個人的に試合の最後に、私たちクロスボールって昔で言う日本でセンタリングってあるんですけど、要はサイドからこう高いボールを入れてくるボールがあるんですけど、
はいはい、
それでオーストラリアの選手、大きいね、大柄の選手たちがみんな、そのペナルティーボックスと言われる、四角の中に、詰め寄せて、それで点を取ったところを権田選手が、それをジャンプ、まあ、ハイボールの処理って言われるんですけど、それをキャッチして、試合をコントロールした。もう、あれはね、ものすごいファインプレーです。
ああ、そうですか。うん。
はい、なかなか、メディアというかね、そういうところでも、ちょっと地味なプレーなので取り上げられることはない、多くないんですけど、
うん、
あの最後のギリギリの場面で、ゴールを飛び出して、あのボールをパンチングって弾くのではなく、キャッチするっていう、
はい、
ものすごく勇気もいますし、技術もいるし、うん、判断力もいるプレー。あれはもう本当に素晴らしいプレーでした。
うん、うん、なるほど。はい、そういう本当に、これからいい材料になりそうな選手たち、そしてプレーはあるんですけど、次の試合ですね、ベトナム戦ですね。11月11日になりますけれども、これはどうなりそうですか？これはやっぱり勝つでしょうかね。まあみんな他のチームもベトナムに対してはみんな勝ってるみたいなので、日本も勝つだろうというふうに踏んでるんですけど、どうでしょうね。
もちろん、ね、日本の代表の選手もそうですし、スタッフもそうですし、まあ誰もしもが、まあまずは勝ちたいと思ってるでしょうし、勝ちに行くっていうのは間違いない。というのは、やはりこれ日本がオーストラリアに勝ったことで、まあサウジアラビアはまだ負けてないっていうこともあり、まあオーストラリアにとっても次のサウジアラビアとの一戦がものすごく大きいのと同じように、日本はもうこれから続くベトナムやオマーンや中国っていうところに、もう本当に負けられない。できれば失点すらせずに、勝ち星もしくは得点を重ねていきたいっていう。だから今度、違うプレッシャー、このオーストラリアにも勝たなきゃいけなかったんですけど、今度は、ある意味本当に絶対勝たなきゃいけない。もう負けちゃいけないんだっていう違うプレッシャーが今後はこの参戦は続くのかなっていうふうに思ってます。
そうですね。一つも負けられないっていうのは本当に言ってみれば、相撲で言えば土俵際はもう追い詰められてますんで、これはやっぱ厳しいでしょうね、かなり。
そうですね。その辺をどういうふうにもちろん、監督含め他のコーチングスタッフ含めをマネージメントするか、と、あとは今回のこの11月で言うと、まあ多くの今選手が、ヨーロッパでプレーをしている。だからもう結構ほぼの選手はみんな、もうヨーロッパについて今日調整とか昨日調整を始めてるぐらい、フライト時間を長くて長い移動距離を、移動してるんですね。あと日本の選手もいますけど、11月っていうと日本もヨーロッパもちょっとやっぱ寒くなってくるときに、この2試合、ベトナムとオマーンは、要は当然東南アジアと中東っていうこの暑い国、湿気の多い国でやることが、やる試合が続くので、だそういう意味で言うと、勝てる可能性は高いけど、やはりコンディションの面とその移動の面でどうしても負担がかかってくるなっていう、そこはすごくポイントになるかなと思ってます。
そうですね。しかも、オマーンには負けてますんでね、最初に。
そうですよね。そういう意味で言うと、オマーンっていうのはもちろん自信を持ってくるでしょうし、もう一回一泡吹かして、今オマーンもそれ日本と競ってますから、オマーンだってこの3位には入ってきて、プレーオフっていう可能性はもちろん今後出てくるので、
うん、
そういう意味で言ったら、オマーンは自信を持って、日本に挑んでくるっていうのは予想できますね。
うん。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。